お便り会でーす。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。今月お相手していただくのはこちらの方。
はい、お昼前のカルチャーボーイ、マサトです。
お昼前ですもんね、今日はね。お久しぶりにお昼前に撮ってますけど、前回は深夜12時半から撮ってましたからね。
はい。
で、昨日はですね、ラジオ食堂忘年会ということで来ていただいた皆様方、ありがとうございます。久しぶりに会う方も何人かいらっしゃいましてですね、懐かしい話に花が咲いたというところでしたが、
一言も声がかからなかったな、今年も。
このくだりいる？
いや、あるけど、どうですかぐらいはないんかな。
ああ、ごめん、忘れてた。そういえば。
いや、ちょっと無理ですね、ぐらい言わしてくれよ、もう。顎足枕まではもう言わへんからめんどくさいから。
ああ、よかった。ちょっと、このくだりが進歩してる。
諦めるっていうのは進歩なのか。
いや、そうやし、断るだけやったら、やっぱりこのくだりいらんやんけってなるから、そこは。今年もね、毎年恒例の上野の清門っていうとこに行ってきましてですね、ラム肉を腹いっぱい食べてきました。本当下手な焼肉屋行くより、全然もう清門で、ラム肉山盛り食った方が満足度高いってね、思いましたね。最近焼肉も高いですからね。
うん。
この前久しぶりに焼肉大工行ったんですけど、
はい。
もう焼肉大工1000円だと厳しくなってきたね。
ああ、ベースが上がってんの全部の。
そうそうそう、ベースが全部上がってるね。うん、まあお肉もね、高くなってるからね。
うん、
で、あと、ちょっと高めのお肉も導入し始めてて、ね、業態を変えようとしてる感もありながらね。今まで牛丼にちょっとだけお金足したら焼肉食えますぐらいのノリやったんやけど、そう、まあ焼肉行っても高いですからね、今は本当ね。
まあでもお一人様需要を狙ってるのは賢いと思うぞ。まだまだ続くと思うで。
そうですね。もうどんどんお一人様になっていってますからね。結婚が少なくなっているのも一つですし、
うん、
僕の周りの人間も結構離婚してますしね。
そうなんだ。
世の中ってね、文明化が進めば進むほど人は一人で生きやすくなりますからね。だから、
うん、
結婚が減って離婚が増えるのはもうこれは世の断りとしてしょうがないんですけども、
うん、
前から言ってますけど、お金持ってる人はもうガンガン一夫多妻制で奥さん作って子供作りまくってほしいですね。お金持ってる人は。
そうですね。
うん。小室哲哉さんとか、10人ぐらい持ってればよかったのになって、本当思いますね。
まあまあ、あの人破産してるけどな。
まあ、そうやけど。
詐欺で捕まってるけどな。
まあ、そうやけど。いや、やけど。全盛期。
もっとあるやろ。
全盛期、まあ、ね、そうそう。
グローブの稽古に10人も埋めうんか。
いや、そうやから、だから全盛期にさ、いっぱいおったや、うまくいけば。
ともちゃんとか
内田ゆきとかにも、ね、子供つ
く。瞳とか。
あ、そうそう、瞳にも子供作らせてた可能性があるわけやからさ。
うん。
そっちの方が良かったよな、と思うね。で、最近思いますね。私もね、ツバイ解約しましたし。
あら、そうですか。諦めた。
はい、半分諦めた。
おう。高望みしてんちゃうか？
ああ、そうで、もうあるんすかね、もしかしたら。そんなしてないつもりですけど。
ほうほうほう。で、これからどうすんの？
これからはですね、小池百合子アプリで頑張ります。は
い、小池百合子アプリって何？
そういうのがあるのよ。東京都がね、肝煎りで作ったマッチングアプリがあるんですよ。
ああ、そうなんや。
東京二人ストーリーっていうのがね。
うん。
だから、これでしばらくは頑張ります。なんせこれは安い。
なるほど。
無料。
無料！そりゃ安いわ。
うん。
それより安いもんない。
登録料1万1000円だけかかりますけど、あとは無料。
はい。
めちゃめちゃ安い。しかも、もう11月から始めてるんですけど、もうすでにお見合いが3件確定している。
うん、
よって、ツバイよりよっぽど成績がいい。50万か、あったのに。
うんうんうん。ええやん。
50万、ドブに捨てましたっていうとこですけども。
まあまあまあ、授業料。
いや、そうですね。ほんと授業料。いや、まあ、うん、まあ、授業料かな、これもね。
いやいや、ツバイのお見合いを経て、
うん、
その、小池百合子アプリでお見合いするときは、そんなド緊張せえへんわけやんか。
ああ、まあね、まあね。
とか、
ま
あ、ノウハウはツバイで教えてもらってるわけやんか。
いや、教えてもらってないよ。
え、なんかスーツ着ていきなさいとか。
いやいやいや、そんなレベルのノウハウいらんわ、もう。最初からいるか、そんなノウハウ。
そうか。
はい。まあ、そんな感じでね、お一人様需要はこれからどんどん増えていくとは僕も思いますね。はい。じゃあ、お便り紹介していきまーす。
はい。
第331回に対して、ともさんからいただきました。いつもありがとうございます。近所のセブンイレブンにピザが発売されたから買ってみたけど、美味しいには美味しいけど、また買いたいとは思わない。うん、そうですね。ラーメンも似たような感じになるんだろうな。今度はハンバーガーや丼、牛丼とか発売しそうという形でコメントいただきました。ありがとうございます。セブンイレブンでね。
うん。
ラーメン発売。
どんな形でピザ？
ピザはね、冷凍オーブンで温めてくれる感じやね。
ああ、で、ほかほかで家に持って帰るって感じ？
あ、そうそうそうそう。イートインで食べてもいいけどね。
どこのセブンイレブンでもある？
ない。
店舗限定か。
店舗限定。ああ、でもね、この前、北にさんが、最近は関西の方でも、セブンイレブンピザ見るようになったなーって言うてた。
あ、そうなんや。
うん。
それ売ってるとこはどこなん？レジの中？
レジん中。レジであ
、
注
レジ
文
の
す
中
る。
なんや。
うん。
ほんほんほん。全然目に入ってなかったわ。
うん、まだそっちの方では店舗少ないはず。
なるほど。
関東の方で試験的にやって好評であったということらしいけど、俺は別にそん
へ
なに美味しいとは思わなかったけどね。
え。え、チーズとろーりとか、そういうピザの醍醐味とかは
まあ、ああ る
るんで
よ。
すか
ある
ね。
ある。あ、だ
ある
から、
んや。
まあ、冷凍ピザやからね。冷凍ピザとして最近のは美味しいじゃないですか。だから、その冷凍ピザを店舗で焼いてくれるわけですから、それは美味しいですよ。まあ、しかしだな。例えばの話、ドミノピザでも、ちょっとだけ高いけど、1000円ぐらい出せば、テイクアウトできるわけじゃないですか。そんなんと比較すると、まあ、比較にもならないですよね。
ああ、なるほどね。
いや、結構するんですよ。そらさ、おでそれが300円とか400円やったら、文句言わへんけど、780円するんですね、セブンイレブンのピザって。
丸くなってんの？
あ、丸くなってます。
宅配ピザでいう S サイズぐらい？もっと小さい？
S サイズぐらいから、やっぱ、S サイズよりもうちょっと小さいかもしんない。
で、あのペタンコの段ボールで宅配ピザみたいな入れ物で買えるってこ
あ、
と？
そうそうそうそうそう、そうです。
ああ、そうなんや。
うん。
それでもちょっとテンション上がるな。
まあね、まあそうだね、780円で、やけど、さっきも言ったけど、ドミノピザでね、1000円ぐらい出せば、ずっとクオリティ高いもん買えますからね。だから、そう考えるとなーっとはなっちゃう。まあでも、ちょっとその辺は狙ってるんじゃないかなと。ドミノピザとかと、あと、スーパーでもピザ売ってるやん、最近
売っ
は。
てるね。
それに中間あたりを狙ってんじゃないかなと思う。780円という値段も含めてね。
まあ、スーパーのは自分で温めないといけんからな。
あ、そうそう。スーパーのピザは400、500円やん、だいたい。だからその中間あたりだな。でもスーパーのピザと比べてうまいかって言われるとな、下手したスーパーの方がうまかったりするからな、難しいところだなと。スーパーのピザうまいからね。っていうのが最近のセブンイレブンさんのピザですね。で、ラーメンも先月、埼玉で始めたらしいです。
それはどういう売り方？
店舗で試行用意するんやってさ、スチームコンベクションオーブンを。うん。で、冷凍ラーメンを温めて出す、みたいな感じ。い
それでも全店舗にスチコンを組めたらかなりの
や、だ
投資
から、
やな。
ちょっと小さめやけどね。普通スチコンって想像するとめちゃめちゃでっかい業務で冷蔵庫ぐらい
でかい。
あるのを想像するけど、あんなんじゃなく、普通の電子レンジと同じぐらいの大きさ。まあ、にしても、格子はでかいでしょうね。で、そのラーメンが680円。
680円。まあ、相場よりは随分安いな。
うん、まあ、そう
ラー
や
メン
け
屋
ど、
さんで食う。
ラーメン屋さんで食うとな、日高屋王将よりは若干高いな。どこまで行ってもうまいかどうかっていうことになるんじゃない？うん、まあ、やけど、まあ、冷凍ラーメンやからな。セブンイレブンでラーメン、だし取れとは言わんけど、所詮は冷
ずっと置い
凍
て。
ラーメン、寸胴置いてな。毎日毎日店員がグリストラップ洗ってな。そんなことをしろとはよう言わんけど、にしたかって、まあ冷凍ラーメンを680円っていうのはなかなかクオリティは求めないと思うよ。食ってへんかわからへんけど。とは思いますけどね、僕は。まあまだ発売されてないんでね、あれですけどね。もうちょっとさ、ピザとかラーメン、まあ人気あるから出してるんやろうけどさ、もうちょっとおでん的なやつの方が売りやすいんちゃうかなって思ったりするけどね。
ていうかさ、カレーとかどう？って俺思うねんけど。
そうそうそう、そのライン、カレーとか。
ご飯ちゃんと炊いて、
そう、ポプラみたいになってきてる。
で、なんか保温ジャーで、ルーを
ああ、そう そう
保温しと
そう。
いて、ご
そう
飯よ
の。
そってルーかけるだけやんか。
そうそうそうそう、そういうやつね。
ご飯はさ、お弁当に詰めて、ご飯だけはほかほかですよ、みたいな売り方もできるわけやんか。
ああ、そうそうそうそう。ポポだやんけ、それもう。まあ、なんかそっちの方が楽そうやし、クオリティも担保できんちゃうかなって思うけどね。もつ煮込みとかね、そういうや
ああ、
つ
まあ、
ね。
それちょっとだいぶ酒飲み需要に寄ってるけどな。
いや、これはもうずっとラジオ食堂で言ってますけども、これからコンビニがでかくなるには、酒飲み需要、角打ち需要に応えていくのが一番手っ取り早
ああ、
いよ。
イートイン で飲めるとこちょっとずつ出てきてる気もするけどな。
うん、そう。でも増えていかないっていうことは、うん、あまりトライアルの成果が芳しくないんじゃないかなって思ったりするけど。
あと店員の負担やばいっていう。
あと周りの治安の悪化やばいっていうとかあるんじゃないかな。先週配信した立ち飲みの日のね、話、マサトさんとブタオさんと話した時に、はい、うん、有楽町の食安商店かな、読み方間違えてたらすいませんね、うん、の話してたんですけども、はい、あの近辺めちゃめちゃ治安まずかったからね、
うんうんうん、
おっさんが集まりすぎて、店舗というか、まあ、ちっちゃいスペースやねんけど、そのちっちゃいスペースから完全に溢れ出て、
うん、
道路挟んで向かい側でも酒盛り始めてるような状態やったんで、
うん、
あんまりよろしくないよなとは思うかな、うん、まあそういうところがちゃんとマネジメントできるんであればいいとは思うんやけどね、
うん、
ありがとうございます、ともさん。はい。
はい。
第332回、立ち飲みの日ですね。バクダ358さんからいただきました、はい。いつもありがとうございます。はい。
お気に。
ブタオさんとマサトさん出演会面白いので、都合がつくなら定期的にゲスト会希望ですという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
はい。やってる気がしますか、
う
ん。
そうそうそう、そうですよね。
あの、はい、
シンプル褒め、いいですね。シンプル褒めは、本当に、
うん。褒められてる。
うん。やし、定期的にはやってますんで、うん、ぜひ聞いてくださいって感じです。けど、
はい、
立ち飲みの日に関してなんやけど、マツコの知らない世界でも立ち飲み特集とかやってまして、
うん、
まあなかなか面白かったですよ、うん、立ち飲み盛り上がってますねって思って、そのマツコの知らない世界の中で立ち飲みの件数はもうずっと右肩上がりで増えてるって、
うん、小スペースでできるっていうのと、
みんなお金がなくなってるかね、まあ、それか、
うん、とまあ一つのコミュニティになりやすいっていうのは、
うん、
やってる方もお客さんも楽しいよね。
ああ。まあ、そういうですね。
だから、俺は、坂谷さんにはそんな、あの、まあまあ、小池百合子アプリは安いからええけどさ、
はいはい、
50万もかけんにやったらさ、50万分立ち飲み屋に行けって、思いますけどね。
あのさ、まさとさんが言ってるせんちゃんは、女性比率高いって言いますけど、
うん、はい。
普通の立ち飲み屋、女性比率めちゃめちゃ少ないですからね。
うん。
そこはちょっとご理解いただきたいですね。
だから、探せて、そういう店を。
ああ。
50万もあったらいろいろ行けるやろ。
それは一でやるな、うん、確かに、
うん、いや。たまたま僕はラッキーですよ。家から1分とこにそんな立ち飲み屋があって。
あれもありますよ。ちょっとずれるかもしれないですけど、五反田に婚活バーってありますよ。
うん、まあまあ、梅田にも山ほどあるけどな。婚活バーっていうか、相席屋とか相席カラオケとか。
ああ、まあまあ、そういうのはあるけどね。婚活バーは、ちゃんと会員にならないと入れないんで、ちょっとその相席屋とかそういうのとは若干違う感じです。
うん。
1回しか行ったことないですけど、ありますけどね。まあそういうところで探した方がいいかもしれませんね。
うん、我々年齢が年齢なんでね、どこまで対応できるかやけどね。我々がね。
いや、まあ、ほんまな、うん。それはな。
はい。いや、それは大学生とか新入社員とかはそこらで彼女作ってんちゃうとは思うけど。
うん。合うと思いますよ、うん、そういうのって。
うん。
立ち飲みを出会いに活用するっていう話もありますけど。う
ん、絶対立っとかなあかんわけじゃないけどな。
いや、まあ、そうやけど。
普通の居酒屋でもいいと思うけど。うん。
でも、それは立ち飲みの方がコミュニケーション発生しやすい感じはしますけどね。
う
ん、普通の居酒屋で話しかけると、うん、結構もう露骨にナンパになるじゃないですか。
そうやね。何度かここでね、お会いしたことありますよねっていうのやったら OK やけどな、いきなり初手で行きづらいよね。
うん、そう。でも立ち飲みとかバーとかだったら、うん、まあ自然に話しかけれる空気とかあったり、うん、する場合もあったりなかったりあるからね。
店員返してっていうのがあるからね。
ああ、そうそう、そういうのもあるしね。
うん、
うん、店員が話してる時にね、自然に話題に絡んでいったりもありますし、うん、そういうのはあるんじゃないですかね。
うん、うん、衆議院選誰に入れたとかね。
やめとけ。
あれ？
初手からやめとけ。
そうか。ちょっと人間の骨幹にいきなり触れといたら、はい、あとは会話楽かなと思ってんけど。
まあ、
山本太郎どう思うとか。
一番あかん。マサトさんの言ってることには僕も賛成ですよ。うん、
はい。
窓どこしやりとりめんどくさいだけですからね、お互い。
うん。
ご趣味はとか休日何してるんですかとか、もうそういう初対面カードデッキとかもめんどくさいから聞いたくない特技もありますから、うん、最初から。
ね、いきなり公明党支持じゃないやんなって聞いとく方が楽じゃないですか。
そうやんな。それ聞いて公明党って言うと、うん、あ、さよならってなりますからね。
うん、そうそうそうそう。うん。
でも、マサトさんはマサトさんで山本太郎どうって聞いた瞬間、相手からさよならってなってる可能性もありますけどね。うん、それ
名前出しただけやのに、俺指示してるかどうかも言ってないのに。
いや、でも、ちょっと、矢野太郎さんはギャンブルすぎますって。
そうかな。
あの、
面白いとは思うけど。
三省と N 国と令和はもうセットになってるんで、そこはもう。
そうなんや。
指示してるしてないにも関わらず、ちょっと触れるのはリスキーだとは思いますけどね。
うん。
もうちょっと大きめのところでいいんじゃないですか。トランプ
支持し、高市さん。
そうそう、トランプとか
高市さん。高市さんどう思うとか。
うん、そっちの方が。
うん。
うん、まあでも高市さんは高市さんでね、支持するにも支持しないにしろ、激烈な反応は返ってくる可能性が高くて、結構高市さんはギャンブルやったりするような。う
ん、まあ、だって初めてのことや、女性が首相になるのが。
ああ、確かにね。それは、そうかも。
で、その一発目の女性首相が、割と結構濃いっていうのがね、面白みがあっていいんじゃないでしょうか。支持するせえへんはまた置いといて、面白みはあるなとは思う。
まあ、そっちの方向にね、会話の舵切れればいいかもしれないですけどね。まあ、そやけど、政治の話題はやめときなさいよ、初対面で。
いや、俺もしてないよ。当たり前やろ。
してへんのか、結局。
してないよ。お付き合いしてもどこに入れたとか選挙の日聞かへんわ。
そうですね。はい。うん、ありがとうございます。
はい。
ここからはその他のコメントです。はい。あの子の勝元さんからいただきました、うん。ありがとうございます。
はい。
長年愛用してたパスタソースを使い切ってしまった。売れてなかったのかな、うん、この二つは本当うまかった。復活希望ということでコメントいただきました。うん、ありがとうございます。北海道山わさびマヨネーズと長崎からすみバター。あ、美味しそうですね。SB で混ぜるだけのスパゲティソース、長崎からすみ&バターっていうのは今売ってるけど、うん、売ってないっていうことなのかな、やっぱ。
廃盤。
廃盤。日本は廃盤多すぎますからね。
うん。最近ね、うん、コンビニでね、日清のトムヤムクンヌードル見かけへんねんけど。
うん、あー、まあ日清はね、カップヌードル出しすぎ問題ありますからね。
え、でも定番に落ち着いたつもりやったからいつでも食える嬉しいと思っててんけど。
いや、定番ですよ。あと
定番やんな。
あと今日朝俺コンビニ行ったけど、うん、コンビニで見かけたで、
ね、あ、ほんまに？いや、じゃあええねんけど、うん、
じゃあええねんけど、まあでも遭遇率下がってるかもしれないですね。それは今年だってカップヌードルの味いくら出したよ日清さんって感じでしょ。
闇合体みたいな、なんか、ね、
あった、
魔改造かなんか
出してたよ。そうそうそう、あった魔改造もあるし、うん、カップヌードルタンタンも何種類か出しとったし、なんかあのペルーのなんちゃらいう料理をアレンジしたカップヌードルとかも出しとったし、
うん、
いやいっぱい出してて、まあそんだけ出したらトムヤムクンもね棚に並ぶ可能性も減るわねってなるけどね。
イストリゲームやからな、コンビニの棚なんて。まあ、そう
イストリゲームやからさ、うん、カップヌードルビッグとノーマルだって合うしさ、うん、カップヌードルだけで多すぎるし、こんな状況だと他のメーカー置く棚ないやんとか思ったりしますもんね、あれ、うん、あで、あのさっき言ってたあの頃の勝元さんが愛用してたやつは、
うん、
多分 SB が出してるやつだと思います。多分で、
はい、
長崎からすみバターは多分まだ売ってますね。
ほうほうほうほう。はい、
楽天とかアマゾンで売ってますんで、
うん、
そのあたりで入手していただければなと思うんですけど、つかこれ美味しそうだなとちょっと思ってて、俺も見かけた買いたいですね。
うんうんうん。
マサトさんはその、お気に入りのパスタソースとかってあります？
それはキューピー会えるパスタソースシリーズのツナマヨですよ。
ああ、そうか。前聞いたな、この話。そうだよね。
うん。
それ以外はあんまり使ってない。
うん。作るよ、パスタソースは。作った方がやっぱうまいし。
ああ、自分でね。そうだね。
うん。ミートソースとか。あんなんさ、冷蔵庫の余ってる食材とか全部刻んで作ったらさ、まあ、お好み焼きと同じ考え方やけどさ。
うん。まあ、大体ね、うまくいくからね。
うまくいく。だって、ケチャップ味だぜ。
うん、ああまあ、それもそうやし。普通に、あの、ペペロンチーノの、アリオーディオのソース作れたら、そこにね、野菜なり肉なり、あの、適当にぶち込んどけば、それなりに味まとまったりするしね。
で、まずかったらケチャップ入れたったらええね。
トマト缶かケチャップ入れたら、大体味、うまなるから。
そうそうそう、うん、うん。
まあ、そういう考え方もありますね、確かに。
うん。いや、ほんまに、あの、バター絡めて、茹でたてのパスタに、
うん。うん、それだけでうまいからな。
だし醤油とかかけて。
それだけでうまいからな。
まあ、マヨネーズとかもあえたりしながら。
うん、それだけでもううまいかな、僕マヨネーズ苦手ですけど。
刻み海苔とか振っちゃえばもう。
もうそうだね。そうですね。
塩辛とか冷蔵庫にあんねやったら混ぜたらええんちゃう？
はい。 はい、ありがとうございます。この、あの頃のカツゲンさんが紹介してくれてるパスタソース、はい、美味しそうなんで、見かけたら買おうと思います。ありがとうございます。
はい。
今までセフィードさんからいただきました。日清食品のこってりを食べた。これまでの天下一品系食品ではトップ。ティア A プラス。嘘？そうな？味は優しい天一。店舗天一より粘度が低くパンチは弱いが、原材料にニンニクが入っていない点が好印象。ああ、君はそこがポイントなんじゃないかな。鶏と油に雑いニンニクを入れた天一系が多かった中、まあそれは確かに。ようやく天下一品の本質に向き合った商品が出たということでですね、コメントいただきました。ありがとうございます。
うん、
確かね、10月ぐらいに出てたんすよ、うん。天下一品のインスパイアらしき日清の冷凍食品が。
ごくりってあったやん、シリーズ。
はい。
まあ、シリーズ言っても2種類やけど。
うん。ではなく。
はもうないの？並行してまた、ジェネリック天一が出たってこと、
ジェネリック天一。商品名は、今日はこってり鶏パイタンラーメンっていうやつです。
ほうほうほうほう。
水をかけてチンで熱々うまい。ああ、そういうタイプな冷凍食品みたいなんですけど、パッケージもね、赤と黒を強調した形になってるんで、ちょっと言い訳聞かないレベルで天一インスパイアやし天下一品ファンを狙ってるんだろうなっていう商品なんですけども、
うん、
でもちょっと僕もねこれ探してるんですけど全然見つからなくってだから全然食べれてないんですけども、
うん、
今治さんは食べて天一系食品ではトップってさ、
う
ん、それはよかった。
家麺超えてる？
いやそれは超えへんや、なんもなんでも
そうか、
そこは多分カウント外です、さすがに。
はい。はい。
一番比較になるのは、何年前ぐらいだかな、2年前ぐらいなのかな、あれって。あの、
ファミマ？
ローソン。
あ、ローソンはだって天使の冠でやってるやん。
そう。ローソンの金麗さんが作ってる、天下一品のお湯がいらないシリーズ。うんうんうん、
今も売ってるね。
まあ、あれが再現度も美味しさも一番だったんかなって思うんですけども、うん、まあ、今治さんは、
うん、
今回のこの今日はこってりトイパイタンラーメンが、一番うまいということらしいね。うんうん、でも、ポイントはね、原材料にニンニクが入ってない点が好印象って言ってて、
うん、
今治さん昔からね、天下一品にニンニクは入れないってずっと言ってたんで、そこがね、うん、結構でかいんじゃないかなって思うんですけどね。でも、まさとさんも僕も、
うん、
天下一品にはニンニク入れてほしい派じゃないですか。
え、僕そうでしたっけ？
え、違います？
だから、まあ、杉蔵食いはそうですよ。
まあ、そう。
ニンニク薬味もらうけど。
杉蔵さんは、はい、まあ、横に置いといていただいていいんですけど、
はい。いや、だから、わざわざニンニク薬味頼まへんって、食べるとき。
天下一品って、デフォルトでニンニク入ってるじゃないですか。
そうなん？
入ってるよ。入ってる。で、
あ、そうなんや。
デフォルトで入ってて、うん、注文の時にニンニク抜きでお願いしますって言ったら、うん、ニンニク抜きが出てくるんですよ、天下一品って。
へぇ、そら知らなんだ。
うん。だから、ニンニク薬味は、まあ僕も別に入れないですけども、うん、でも、うん、天下一品の味っていうのは、かなりニンニクがキーになってると思いますよ。
うん、そこは。ああ、そうなんや。いや、僕、天一に限らず、うん、なんつうか、何にも足さない何にも引かないやから、
うん、
普通のラーメンで好み聞かれたら全部普通でって言うだけなので、うん、
まあ僕もそうなんですけど、
うん、だからそのたまにねイベント的にじゃあ今日は杉蔵で行ってみるかとかあるよそら、
まあそう、
ね、胡椒バシがけしてさ、うん、キムチ頼んでさでニンニク薬味も頼んでさみたいなさ、
うん、まああるけどねあるけど、うん、そうなの、だからニンニクは入ってないこってりかって今思っててニンニク足したくなるんだろうなって今思ってますけども俺は。
そうかそうか、いやでもまあまあニンニク味は僕全然嫌いじゃないから、
まあ天下一品のね、うん、味にニンニクはすごく合いますんで、だから、うん、まあもし僕が食べたらちょっとその辺が物足りないなって思って結局ドンキで買った刻みニンニク入れたりするんだろうなって思って。
あーなるほど、うん、
結構ねこの日清のこってりトイパイタンラーメンは賛否両論です、うん、今ロケットニュースとかでは物足りないと評価されてます。
ほうほうほうほうほう、
うん、でツイッターの評価とか見てるとまあやはり近例の天下一品の方が美味しいという声もちょこちょこ見かけます。うん、ちょっとそういう意味ではなかなか扱いが難しい商品なんかなって思ってて、う
ん、まあだからあんたが食べなしゃあないなそれは。
うん、そやねんな、それがな見つからへんねんな、うん、ほんと、ありがとうございました。
はい、
どんどこ熱帯屋さんからいただきました。いつもありがとうございます。長野県上田市の肉うどん屋中村屋さんに行ってきました。坂谷さんが長野バイク旅の回で紹介されていてずっと行きたかったとこです。あ、そうやったんや。美味しかった、美味しかったです。教えてくださった坂谷さんに感謝しています。今も舌の上に美味しさを思い出せるということでコメントいただきました。ありがとうございます。あー美味しかった、うん、 ったっすか。それは良かったですね。もう確かに美味しい店でしたけども。
うん。
長野のうどんってね、確かね、これ、馬肉が乗ってたんじゃないかな、中村屋さんって。
お、富士吉田のうどんみたいなもんか。
ああ、そう、近いけど、吉田
うどん
の、
はでもふにゃっぽいうどん？
ふにゃふにゃ。
うん。
あのね、結構ね、甘め。確か、だしが。
ほうほうほう。
あの、長野って、うどんもそばもね、だしが甘いんですよね。うん、でも、ほんと独特で美味しいうどんでしたね、これは。馬肉がどんだけ味に影響を与えてるか、正直よくわからんかったけどね。ああ、まあでも、ほんと、どんどこ熱帯屋さん的には、すごく刺さったということは良かったですね。
でも、写真美味しそうやね、なんか。
そうですね。
ちょ、スープ少なくねって感じやけど、スープっていうか、だし。うん。
そうそうですね。逆に麺が多いという解釈もできますんで、それは。
なんかさ、出てきたんずっとほっとったらこの状態になっちゃったみたいな、あの写真に見えちゃうもんよね。
まあまあまあまあね。麺がね、多くてね。いや、長野は結構ね、うまく食うんですよ。あと羊と。やっぱりあの、内陸部やから、肉食文化が盛んだなって、長野行くたびに思いますけども。あと、ここ確かね、馬肉丼とかもね、あったような気がする。
馬肉丼。
ああ、あるある。桜丼。桜丼1100円。いいな。
え、
桜
それは
丼せ、
桜ユッケ的な？
いや、煮込んだ馬肉を、ご飯の上に
はあはあはあはあ。
乗せてくれる。今度行ったら馬肉丼食いたいな。そっちはそっちで美味しそう。
馬の肉は煮込めば煮込むほど柔らかくなるタイプなんですか？硬くなりそうなイメージあんねんけどな。
柔らかくならんね。そう言われてみれば。
ほうほうほう。じゃあ、そぼろ的になっちゃうんかな？ほぐれてきて。
どっちかといえばそっちだね。馬肉は、僕の印象は。
肉の旨味というより、タレの辛さで飯食うみたいな感じなんかな？
まあ、かもしれないですけどね。馬肉は、その、なんか、牛すじとか、豚軟骨の煮込みみたいに、あんな感じで、とろっとする感じではないですよ。馬肉は。
でしょうね。しぐれ煮的な。
になるんじゃないかな、多分。マサトさんは、うどん足で甘い系はどうすか？
好きですよ。きつねうどんの甘さとはまた違うけどさ。いい出汁取れてんのに、それをマスキングする甘さは好きじゃないけど、
きつねうどん、否定、派。
最初から狙った甘い出汁というか、
あー、なるほどね。
てか、タレやな。出汁に砂糖は入れへんやろうから。
返しには砂糖入れますね、結
返
構。
し。全然好きです。だって僕、播州ラーメンフリークスじゃないですか。
あー、そっか。そこは、そういうのあったか。まあ、俺はね、やっぱり、甘いうどんだしは好きじゃないんですよね。きつねうどんも実はそんなに好きじゃないぐらい甘いだしは好きじゃなくて、関西とか四国のキレのあるだしの方が好きなんですよね。蕎麦もそうですけどね。蕎麦も関東とかで食べるとすごく甘いだしが出てくるんですけども、あれよ
ああ、上
り、
沼恵美子が言うてた。
あ、そうな
甘い出汁は逃げやって、そのザルそばとかの。
逃げなんや。
って言ってた。今夜も恵美子やったっけ？そんな番組あったっけ？
いや、知らん。
4ちゃんの深夜でやってた。え、今夜もエミーゴじゃなかったっけな。
深夜に上沼恵美子の番組やってたの？
やってたよ、やってたよ。
へへ。
うわ、ちゃんと合ってたわ。今夜もエミーゴやってるわ。え、毎日放送 MBS テレビのトークバラエティ番組で2002年10月から2008年3月まで、毎週木曜日深夜23時55分から0時55分に放送されていたと。
ああ、めっちゃ前やし、俺その頃ほぼほぼ名古屋にいたか知らんで当然やな。ああ、そこで逃げや
そう
と。
そう、ロケしててん。コーナーで、上沼恵美子が。
恵美ちゃんすげえ
私
な。
は、私は大阪の人なんで、基本うどん文化で育ってきてるんですけど、みたいなこと言いながら、でもね、お蕎麦が好きでね、って言って、なんか伊豆市にお蕎麦食べに行ったりとか、なんか大阪の高級蕎麦屋行ったりとかして、いや、この出汁はね、甘みに逃げてないのがね、ほんとすごいと思う、みたいなことを言いながら、その蕎麦食べてたんが、当時僕まだ蕎麦屋の息子をやった時期なんで、好感持てましたね。
よく覚え
わ
て
かっ
る。
てるわ、エミちゃん。わかってるわ、と思って。あ
甘
とす
さ
い
に
ません。モ
逃げ
ノマネ
ない。
のクオリティが低くてごめん。
あ、いや、案外似てた。
あ、ほんま。
すごくわかる。そう
だ
や
から
ね。
ね、蕎麦は基本的に僕も甘さに逃げてないのが好きですし、実家の出汁もそうでしたから、ね、蕎麦つゆ。でもうどんはね、例えば肉うどんとか？
ああ、まあ、肉丼は甘いですもんね。ああ。肉丼はいけますね、甘くても。だから、これもラジオ食堂で何回か言ってるような気がするけど、やっぱり砂糖の甘さがそんなに好きじゃないですよね。肉うどんの甘さって、まあもちろん砂糖の甘さもあるんですけども、肉本来の甘さというかコクの深さが甘く感じるわけじゃないですか。ああいうのは
あ
いい
と、
んです
玉
け
ねぎ入れるところもあるからね。
ど、玉ねぎ、そう、玉ねぎの甘さも僕は好きなんですけど、やっぱりザラメの甘さがダイレクトに来るのは好きじゃないですよ。まあだから多分その上沼恵美子が言うところの甘さに逃げるっていうのは、ザラメとか使う時のことかなって思うよね。ありがとうございます。はい。東横弁人さんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
これはラジオ食堂ネタだった。は 橋場さん、イオンへゴーだということですね。うん、はい。ああ、今川伊勢フィードさんですけど。うん、何かっていうと、イオンで、スケさんうどんを売ってるっていう話があってね。
うん、
東武練馬のイオンは11月頭にリニューアルしていて、冷食コーナーがすごくなっていた。スケさんうどんの肉ごぼ天うどんの冷食があったので買う。ごぼ天を含めて再現度が高い。うまい。これでいい。いや、これがいい。で、少し高い。ということで、ね、豊子さんがおっしゃってるんですけど、写真見る限りかなりクオリティ高そうなんで、うん、これは確かに食べてみたいな。イオンは冷凍食品に今力入れてるみたいで、アットフローズンっていう冷凍食品専門店っていうのを展開してるみたいなんですよ。
うんうんうん。
まあ僕の家の近くにはないんで、これまだ試せてないんですけど、かなり美味しそうなものが増えてるって感じですね。うん、オーストラリアのミートパイとか、厚切り牛タンとゴロゴロシチュー赤ワインソースとか、
うん、
リブロースステーキオニオンソースを添えてとか、冷凍食品とは思えないラインナップがあるみたいみたいですね。で、豊子さんが言うには、スケさんうどんも冷凍食品になってて、クオリティが高いと、いうことみたいですね。スケさんうどんの冷凍食品は、テーブルマークも出しててね、その辺とかは、まだ手に入りやすいと思うんで、
元加藤吉でおなじみ、テーブルマークですね。はい。
試してみたいですね。そうか、スケさんうどんではなくて、テーブルマークの肉ごぼ天うどんが今年発売されているということですね。なんかさ、テーブルマークって、香川の会社なんで、
うん、
九州のやわやわのうどんを再現できるのかっていうのはあったんですけど、結構再現してるみたいですね、うん、これテーブルマークのやつ。マサトさんの周りではテーブルマークの冷食って売ってます？
冷食はあんま見えへんからな。売ってるよ。
売ってる。うどん以外のやつ。
そこを見えへんからな、まずな。
ああ、そっか、見てへんか。
うん、でも、売ってると思うけどな。
先々週のラジオ食堂でも言ったけど、
うん、
最近テーブルマークが結構美味しそうな、冷食出してるんだけど、関東ではやっぱりね、あんまり売ってないんだよね。テーブルマーク。
うん。
あ、もちろん、冷凍うどんは売ってるよ、そら。
うん。
冷凍うどんと、あと、お好み焼きとかは売ってるけど、最近出してる商品が、すっごい魅力的な商品が多くて、
うん。
前回のラジオ食堂でも言ったけど、天理スタミナラーメンの冷食とか出してて、それ食べてみたけど、美味しかってさ。
うん。
あ、やっぱり、麺作らしたテーブルマーク強えな、とか思ってて、この、九州の肉ごぼ天うどんも作ってるし、
うん。
関東でもテーブルマーク売ってよって、今、すげえ思ってます。
冷食やねんからどこでも売れるやろって思うしな。
そうやけどさ、そこはさっきも出てきた通り、うん、棚の奪い合いなんでしょうね、それは。
ああ、なるほどね。
日霊さんと味の素さんが強すぎるんで、あとマーハン日曜さんと、
うん、
ああそうそう、あとニュータンタンメンの冷凍食品も出してるんですよね、
うん、
ニュータンタンメンってマサトさんあまり馴染みないと思うんですけど、川崎のソウルフードなんですよ、
は
い、天理スタミナラーメンと同じような感じなんですけど、
あーはーは
ー、あの辛めの赤いスープの上にひき肉と卵を炒めたやつを乗っけるみたいな感じで、うん、これはこれですげえ美味しいんで、
うん、
テーブルマークさん売ってくださいよ、こっちでもってずっと思ってます、
うん、
ありがとうございます。
はーい。
今川伊勢フィードさんからいただきました。ミートソースメガ焼き&王道セットパンチョですね、これ。ベーコンと目玉焼き合わないわけがない、パンチョ愛してるということでコメントいただきました、うん、こいつ本当毎月パンチョ言ってんなっていう、
うん、
パンチョのミートソースに、あ、メガや、しかも 600g のメガで、王道セット、厚切りベーコンと目玉焼きね。美味しいだろうね、それは。
バカの食べ物にちょっと近いけどな。
そうやな。うん、バカの食べ物だな、これは。
立ち算すぎるな。
うん、いや、でも、バカではないかな、ギリ
、うん。
昔から定番として組み合わされてきた。
そうそう、それをなんか、どんどんどんと置いてる感じな。うん。
うん、マサトさんは、前回も同じこと聞いて、あれですけど、うん、
はい、
まだナポリタンとは和解されてないですか？
はい。好きじゃないですね。
そうですね。
いや、存在は好きやで。
あ、存在は好きなの。存在は好きやけど、自分では食べたいとは思わへん。
はい。絶対美味しく作れんねんけど、
うん、
むっちゃ美味しく作るのが難しい料理っていうか、わかるかな。
あ、
絶品ナポリタンって作れなくねみたいな、
確かに、それはちょっとあるかもしんない。
うん。家庭料理を出れないっていうか。
どうだろうな。確かに、その絶品ナポリタンっていうのは、なかなか難しいっていうのはすごくよくわかるんですけど、うん、やっぱり店で食うナポリタンはめちゃくちゃラード使ってたりして、家で食うのとは若干違いますけどね。
うん。
まあでも確かにな、ナポリタンは本当80点満点みたいなとこあり ますもんね。
うん。
うん、でも、それは、パスタ全般に言えることじゃないですか。
そうかな。だって、ペペロンチーノとか難しいで、美味しく作んの。技量が試されるやん。
いや、あれはそうやけど。
カルボナーラとかも、うん。何も考えんの作ったら、入り卵のパスタなるで。
あの、美味しいもんに出てきたやつな。入り卵になってるカルボナーラ、わし見たことないねんけどさ。まあ、ええけど、あの、カルボナーラにしろ、
うん。
ペペロンチーノにしろ、まあ、確かにね、テクニックはいるけど、でも、そのテクニックを使ったところで、絶品にはならなくないですか？
そうかなぁ。カルボナーラは、
あの、100点とか120点とか出してきますよ、カルボナーラ。
カルボナーラだって濃厚やからさ、ちょっと脳みそプチンいくやん。あの、美味しいのに出会ったら。
ああ、そうです。
わかるから。
多少はわかりますけども。
うん。
ペペロンチーノは、確かに作るの難しいんですけど、うん、あれこそ絶品ペペロンチーノってなくないですか？
絶品。いや、あると思うけどな。
ある？
すげえな、このシンプルな具材でっていう。なんか、なんぼでも行きたくなる。シンプルなだけに。
あー、そうですか。まあ、シンプルな具材で、ここまで深い味わいっていうのはあるかもしれないですけど。
うんうん、
ありがとうございます。のぼさんから。
はい。
ついに買ってしまった、食べてしまった、成城石井のプリン、焼きプリンだった。ということで、コメントいただきまして。
うん。
ハッシュタグ、シュワラジって出てますけどね。シュワラジさん、あの、プリンの話題出してて、で、多分ですけど、成城石井のプリンが美味しかったんでしょうね。で、のぼさんはそれを食べて美味しかったけど、うん、焼きプリンだったっていうのがちょっと残念だったみたいです。うん、いや、しかしあの、成城石井のプリンやったらそのまま焼きプリンに決まってるやろ、そんなもん。グリコが出してるプリンみたいな、あんなプリン味のゼリーは出してこうへんやろ、成城石井は。
この間ね、差し入れでモロゾフ食べたの。
あ、美味しいですよね。
美味しかったわ。やっぱな、カラメルやな、プリンは。カラメルですわ、うまさの。決定的なものは。カラメルがうまく作れたら、あとは土台やわ。豆腐でもええ。うん、
でも、それは軽眼かもしれない。確かにな、
うん。
やっぱり、僕らはそのプリンの上側というか、肌色の部分を重視しがちですけども。うん、いや、違うと、うん。カラメルが全てを決定づけると。
うん、で、実際作るの難しいからな。焦がしてまうからな、カラメル。
ああ、
素人作ったら。うん。
あれこそ、砂糖の質とか技術が、もろに影響されそうやしね。うん、私、あの、スイーツのリテラシーが低くて、その辺よくわかってないですけど。
はい。
成城石井のプリン、高いで、356円もすんで。マサトさんはどっち派ですか？焼きプリンか、はい、プリン味ゼリーの方か、どっちが好きですか？
プリンはもう、安くて量多いのが好きです。
森永の牛乳プリンね。うん、
とか、1.5 倍とかな、たまにコンビニでさ、バカなプリン売ってるやんか。
あ、売ってる売ってる。
2倍とか。
たまにあの、ホイップクリームもついてるやつだ。
酔っ払い弱って、終電で帰ってきて、それでもまだコンビニ寄ってもて、ああいうの買って、それ寝る前に食うて、気絶して寝るみたいなの好きです。
あ、あなたも、
血糖値ドライになってんねん、みたいな。
あ、アラフィフに、アラフィフに近づいてるんですよ。
もう半ばですよ。はい。
あ、もうそんな20代みたいな飲み方をして、もう。
たまにやで、毎日してるわけちゃうからね。
いや、まあ、そらそうや。
うん。
僕も、社会人成り立ての頃、会社の寮の近くの100円ローソンで、そういうバカプリン食べてた記憶がある。
うん。
でもあれ、結局食べんようになったな、僕の場合は。
なんかあれこそさ、タピオカドリンクみたいな、うん、太いストローをさして、もう飲みたいぐらいの。
ああ、はい。なんか飲むプリンとかもありますもんね。
うん。僕プリンにそんな一口一口うまいとか甘すぎなくていいとかなんかそういうの求めてない、
うん、
はい。
バカプリンも美味しいですよね。最後ダイオイカさんから、うん、カツヤ全力飯ロースカツ肉玉炒め肉ライス肉玉炒め肉ライス、うん、そういう名前具材が横長に並び味が均一でないかっこ箸のご飯はタレがびっしゃー丸に器を持って食えない箸で食べにくいかっこなぜに丼でなくカレーザーマウさん飯の残量がつかみにくい。かっこ白飯必須の濃い味肉炒め。丸四具と飯を別物にするべき。かっこでも面白みがないということで。
はい。
コメントいただきましたけど、あれだよいかさんちょっとこれは酷評モードに入ってますね。
うん、うん、うんうん。
ああ今回
褒めてないな。一つも褒めてないな。
そう、うん、だよいかさんね今年は結構カツヤ全力飯に絶賛モードがちょっとあったんですけどね。
うん。
でも今回は良くなかったみたいですね。あの肉玉炒めっていう料理があるんですね。僕はよく知らないですけども、うん肉玉炒めは豚肉、玉ねぎ、ニラ、卵と一緒に甘辛い焼肉タレで炒め、ご飯が進む濃厚な味わい、それをご飯の上に乗っけて、で、ロースカツを合盛りするわけですね。ロースカツいらないんじゃないですかね、これは。まあ、それを言い出すと、 何も言えなくなってしまいますけど、
うん、
ダイオウイカさんとしては、具材が横中に並び味が均一ではない。そうだよね。器は持って食えない、うん、箸で食べにくい。カレー皿になってるからね。うん、飯の残量がつかみにくい。ああ、確かに。で、具と飯を別盛りにするべき。全力飯は常にそれが付きまとうからね。別盛りで食った方がうまいだろうって。でも別盛りで食ったらね、学生街の定食屋で出てくる定食になってしまうところがね、難しいところですね。
うん、でもちょっとルックスはテンション上がるよね。
うん。ルックスはね。
3ブロック？色合いもね、抹茶茶にな、なってないから。
いいと思うんやけど。
これいつ、あれですか？
来週。
来週？来週か。じゃあ M1 の話もしますか？ちょっとおまけで。
あ、ほんま？はい。M1 今年小粒やなって話したいの。
決勝戦出ましたね。出演者。
うん、出たね。
どうですか？今年。
真空ジェシカ大本命なんじゃないの？
エバースもいてるよ。エアーレンズもいてるよ。
いやー、真空ジェシカでしょ
う。そうかな？もう、いわゆる笑い飯枠やんか。
あ、それはね、俺どっちかでと言えば、ヤーレンズだと思ってるんですよ。
う
ん、
あ、そう。
ヤーレンズはもう飽きてるでしょ、みんな。俺は飽きてる。
え、まだ2回しか出てないぞ。
2回目で審査員飽きてましたよ、もうすでに。うん、1回目はかなり跳ねましたけど、うん、2回目は審査員もなんかもうそのパターン A を見てなつわして、点数低かったじゃないですか、ヤーレンズは。もう、難しいと思いますよ。まあでも真空ジェシカ。
それ真空ジェシカと、
同じ。
何が違うんやろ。
いや、でも真空ジェシカは、毎回毎回、別にその切り口を持ってくるか、そんな飽きないんですよ。
で、ボケの角度がやっぱ、すごいなって思うよな、やっぱ。
真空ジェシカはね。ヤーレンズはね、もう、割かし、まあ別にそこパターン化してるんで、システム化というか。
まあ、数打つ感じか。
うん。だから、もうないんじゃないかなと思いますね。まあ、エバースはあるとは思いますけども、真空ジェシカとエバースだと、まあ今のところ真空ジェシカの方が強いかなって思いますね。うん、と、恥ずかしながら知らん人多いな。メゾンとかタクロとか、ドンデコルテとか知らんな。豪快キャプテン、ママタルト、ヨネダ2000はさすがに知ってるけど。
うん。ママタルト去年全然面白くなかったよね。
そうですね。一昨年の方が面白かったのは、まあ、それみんな同じこと言うてると思うけど。まあでも、ママタルトももうあれじゃないですか。飽きられてるんじゃないですか。
もう？もはや？まあまあ、バラエティーよう出てるからな。
もう、だいぶ飽きられてるんで。うん。まあ、あと、ヨネダ2000がね、跳ねるということはもう絶対ないんで。どうなんでしょう。
絶対とか言うなよ。
いやいや、ヨネダ2000はあれじゃないですか。ポイズンガードバンドワークじゃないですか。だから、ないですよ。う
ん、いや、でも、初女性首相が誕生した時期に、年に、初女性 M1 チャンピオンが生まれるなんて、ドラマティックやないか？
うん、まあドラマティック。
それがヨネダ2000か。
いや、それがヨネダ2000やったらしんどくないですか？もうそんなんやったら出さんでよわって思うやん。歴史上 M1 を取れたかもしれないって言われてるのは、海原康代智子だけでしょうよ。
第1回目に出てたら、ね、中川家とええ勝負しとったかもしれへんな。
うん。それと、うん、あれ、あー、名前出てこん。と、
アジアン？
アジアンじゃなくて、シュージの嫁はん。
あ、マイナス4度 C？
あ、違う。
マイナス4度 C って誰やったっけ？
マイナス4度 C は、
そう。松田岡田の岡田さんの元嫁か。そう。松竹か。うん。野々沢高村。
あ、そうそう。そうそう。ぐらいじゃないかな。女性で優勝してた可能性があるのは。
うん、あ、そんな面白かったんですか、
う
ん、
面白かったですね。基本的にセンス型でしたけど、きっちり受けるタイプの。うん、単にわけわからんみたいな感じじゃなくて。面白かったですね。うん、まあ、あと、アジアンは、実際 M1 決勝行ってるから、うん、彼女らは、もうすでに敗北してるから、だから、可能性論じても仕方ないですよ。
うん、なるほどな。
いやー、
そやな。
ぐらい、
う
ん、いやまあ。
トゥナイトとかどうやったんやろな、M1 行ってたら。
トゥナイト？
トゥナイトの漫才好きやったけどな。うん。基本的に、アジアンの系譜やな。静かのルックスいじり、奥目や奥目や言うたり。
まあでも、海原康代智子は完成形ですからね、そのあたりは。
まあ、競技漫才じゃないけどな、今の M1。
ああ、まあ、競技漫才もできたと思いますよ。
そうかね。
中川家はもう競技漫才以前か。
うん。
と同じ系風じゃないですか。海原康代智子は。
うん、せやな。
うん。だから、中川家が競技漫才に、対応できてたんだったら、海原康代智子もできてたんじゃないでしょうかっていう。まあ、中川家も競技漫才に対応できたかどうかはわからんけどな、それは。
競技漫才みたいな言葉が出てきた多分、ブラックマヨネーズが優勝したぐらいからやと思うねんけど。
もうちょっと先じゃないですか、あれは。
そうかな。ああ、でも、フットボールアワーかなぐらいからかな。
ああ、
まあ。第3回優勝がフットボールアワーやから。うん。うん
ああ、まあ、そんぐらいか。まあ、でも、フットボーダーはあたりから、ちょっと競技漫才っぽくなってきたね。確かに。
ん、なんか、その、割とひな型作って当てはめて、ボケを数稼いでみたいなさ。
で、知り合いの構成ね。
そう。まあ、チュートリアルなんて、まさにそのひな型で優勝してると思うし。
まあ、ブラックマヨネーズもそうだしね。まあ、ブラックマヨネーズが完成形って感じはしますけど、ああいうタイプで言うい と。
や、すごいな。ボーリングのネタな。
あれじゃないですか、でも、真空ジェシカじゃないですか。普
優
通
勝
に。
予想せなあかんの。優勝予想ではないけど、僕一番応援してんのはエバースかな。エバース大好き。
あ、そうなんや。ラジオとか聞いてんの？
単純にネタが好き。ラジオ聞いてて応援してたわ、ミキ。
ミキはもう出なくなっちゃいましたもんね。
違う、落ちたんや。
落ちたな。
だから、敗者復活は出んねや、ミキ。でも、敗者復活で勝ち上がってほしいとはあんま思わん。いや、勝ち上がっては欲しいけど、僕、敗者復活から優勝するって嫌いやねんや。
そうなんですか。
じゃね、敗者復活で優勝って、じゃあ、準決の審査員何を評価してたんってならへん。
まあまあ、そうやけどさ。本番の仕上がり具合とかあるじゃないですか、それは。
いや、それでも一回負けてて優勝って、決勝の賑やかしに出てくれるだけでいいと思う、敗者復活の人らは。
まあね。
去年オズワルドやったっけ？敗者復活。
それ、
誰やったっけ？
2年前かじゃん。
そうか。あ、せや、ハゲのネタの、あの人
ああ、
ら。
獅子頭。
獅子頭とか、よかったね。その、おととしのオズワルドとか、獅子頭みたいな、ただ敗者が復活しただけみたいなのが、すごい僕は、敗者復活の やるべきことやと思うけどな。
賑やかしとして、末広がりずみたいな感じで、優勝する気ありませんみたいな感じの。まあまあでも、10年に1回ぐらいはいいんじゃないですか、敗者復活。だって、準決勝の舞台が悪かっただけっていうのは、まあ普通にあることですから、それは。運悪く、ラパルフェの後にやっちゃうみたいなさ、そんなあるかもしれない
それ、それ去年のミキや。去年ちゃうか、一昨年か。
らしいね。ラパルフェが空気全部変えてしまったから、その後のミキが全然受けへんかったって。
正統派すぎるからな、ミキの漫才。今年のジュンジュンあれやろ？ラパルフェ、トリやったんやろ？
まあ、それはそれで、ラパルフェ、納得してやってるんやろうけど。
まあ、もう最大に評価いただいてるんじゃない？
もうね、まあ、やし、ね、彼らは彼ら
期待に応
で、
えてるし。
決勝行ったところでっていうところもあるやろうからね、それは。
今年はこの日、12月21日はお休み取れたんで、っていうか、無理やり勝ち取ったんで、敗者復活から見ますよ。
僕も敗者復活からちゃんと見、それは毎年の行事なんで。
それこそ M1 の日が年に1回宅配ピザを取っていいっていう日なんで。
いいですね、そういうの。
ちょっとだけいつもよりいいワイン買ってきて、テレビの前にね、半日いてようかなって感じですね。
そうですね。僕も同じような形で楽しもうかなと、思っております。
その一週間前にザ・ W があるんですけど。
どうでもええわ。
いや、今年がどうでもよくなくて、
そうなん？
審査員に粗品がおんねん。
なるほどね。
粗品の審査が見たくて見たい。
そうだね。いや、俺も全く見る気なかったけど、審査員粗品やったらちょっとだけ見たいかもしれないな、それは。
読売テレビの新人のやつの審査を、今年やったっけな。して、そのまあ審査員のコメントがまあすごかったの。僕涙出るぐらいすごい審査やなと思って、粗品。それがまた全国区のこのザ・ W でね、どんだけやってくれるかやけど、見たいな。
切り抜きでええかな。
暇やろ、見ろ。
暇なんで。
そこ。